今回は演歌のプレイリストの話なんですが、このプレイリストを作るにあたって分かったことが、演歌っていうジャンルそのものはかなり最近、最近は言い過ぎなんですが、演歌っていうごめんなさい演歌っていうジャンルと歌謡曲っていうジャンルは、歌謡曲の方が先なんですよね。昭和曲とか流行歌とか、そういうくくりで曲があったところに歌謡曲っていうのが入って、でその後に歌謡曲の中の一バリエーションとして演歌っていうジャンルが生まれたと。なので歌謡曲の方が演歌よりも先っていうところが新しい発見でありました。なので演歌っていうのは歌謡曲の、ジャンルのベース、歌謡曲以外のジャンルっていうのも当時はあんまなかった気もするんですが、一応軍歌とかもあっただろうから、でそこから一、バリエーションとして演歌が生まれて、その、いわゆる拳を聴かせるみたいな特殊な歌い方が含まれると演歌みたいな方向になったんでしょうね。それまでは、いわゆるみんなが歌っている曲、昭和曲、ご昭和くださいの昭和ですね、でをいろんな歌手の人が同じ曲を歌う、だみんなの曲をいろんな人が歌うっていうスタイルだったので、それこそ、三橋三也っていう、っていう、とんでもねえ、日本史上一番売れたんじゃないかっていうぐらい、音源を売ってた人がいるので、その人は60年代とかの人なのかな？ 50 年代、60年代の人なんですけど、その人はそれこそ安木節みたいなさ、ちょっと調べてみようか。三橋道也ね、三橋道也が炭鉱節とか津軽ジョンガラ節とか佐渡おけさとか黒田節とか、いわゆるその地方にまつわる伝承された曲を音源化して売ってたみたいなところもあるみたいなんですね。で1曲売るごとに、200万枚とか300万枚とか、300は言い過ぎか。でも100万枚、200万枚ぐらいはザラに売れてたぐらいむちゃくちゃな人なので。AKB とか、ミスチルとか、ビーズとか、そういう、それの上ですよね。その上位互換みたいな人がいたんですよね。で、そこから、演歌が出てきて、なのでちょっとね、このプレイリストが、トップ50っていう銘打って、演歌トップ50日本史上売上ランキングっていうタイトルでプレイリストを作ってるんですが、なかなかね分けにくいところがありまして、演歌と昭和曲と歌謡曲の切り目がその時代を生きてないもんだから、ちょっと分かんない部分もありまして。なので、インターネットとかで調べながら参考記録的に配置してはいるんですが、特にね、オリコンなんてものは当然存在しませんし、カセットテープとかレコードとかの時代なので、全部ね、それぞれの会社が独自で発表したんですよね。うちのあれは何枚売れたって。なので、一律で測れない難しさがあるんですよね。なので、ひょっとしたら、ちょっとランキング違うところもあるんかもしれないですが。 意外なんですよね。その演歌っていうくくりだと昔は売れてたっていう表現こそされてるんですが、実際これが演歌っていうところで、一番上ってどの辺なんだろうな。どうなんでしょうね。北の宿からとかなんのかな、思い出だけとか。女の道ってだって演歌って感じしませんもんね、聞いてるとね。歌謡曲、昭和曲、流行歌。だみんなが歌ってる曲は流行歌なんでしょうね、うん、王将とかもな、この辺なんだろうな。うん、なのですごくこのランキングチャートを作るにあたって勉強というか、あの予備知識が手に入りましたね。うん、まだこれカバー音源ありでやってるので、まあこのジャンルなのでカバー音源もある程度は違和感なく聞けると思うんですが、あの演歌とか歌謡曲っていろんな人が同じ音源を歌うっていう売れた曲は共有財産にしてみんなで歌いましょうっていう感じもあるので、そんなに違和感はないんですが、でもまだオリジナル音源と結びついて 100% 結びついてはいないみたいですね。まあもうどこに権利があるか分かんないから許可を取りに行けないみたいな人もいるみたいだから、ちょっと難しいのかもしれません。やっぱり昔は美空ひばりが別格だったとかね言われ方はよくあるんですが、このチャートを見てても三橋光也を除けば、まあ、この人だけちょっと なんだろうこの人のランキングをありにしちゃうと、あの日本市場売上ランキング50のうちほとんどこの人で埋まってしまうんですよ。三橋光也一人で出した曲ほとんどが埋まってしまうので、ランキングのバリエーションを考えて一曲だけにしたんですが、そこを除くとやっぱり美空ひばりの曲がねいっぱい出てくるんですよ。で、面白いのが美空ひばりがね、なかなかうまいんですよね。うまいというか、難しい曲を歌いこなしているなっていうのが分かって、このプレイリストと違うんですけど、他のプレイリストで映画のスイングガールズの作中、映画スイングガールズで歌われた作中に出てきた曲をまとめたプレイリストっていうのを作ったんですよね。でその中に何だっけな、ちょっと見てみるか、美空ひばり、あ、 A 列車で行こうだ、 A 列車で行こうっていう曲がありましてね。でそれに歌詞を乗っけて美空ひばりが歌ってるんですよ。で、うん、まあ難しいメロディーラインというか、もともと詞を乗っけて歌ってるのかなこれっていうような曲を美空ひばりが歌って、まあしかもこれが美空ひばりの代表曲の一つになってるっていうのがまた面白いんですけどねすごく難しい曲を美空ひばりは音源で歌いこなしてたっていうのを知ってしまって、まあただその大御所をしているだけではないんだなと。みんなが美空ひばりは別格だった、昔の人がね曰くで言ってるっていう、なんか裏付けがこの Spotify 経由でちょっと知れたかなっていう、この気づきというか学びというものがありました。なのでこの演歌トップ50日本市場売上ランキングは、演歌世代とか歌謡曲世代の人だけでなく、 まあ、そんなにアレルギーさえ起こしてなければ、まあ、ちょっとその世代が下の人であっても聞いてると何かこう共通項とか、あこういう感じが好かれてたのねとか、まあ、分かる分からないを含めて楽しめるようになってるんじゃないかなと。まあ、時代交渉的なのを含めてですね、うん、面白いんじゃないかなと思います。これの中で唯一この秋元純子っていう人が愛のままでっていうだいぶ新しい曲なんですよね。これここ10年ぐらいの曲にもかかわらずこの愛のままでがランキングの中に入ってるっていうのはだいぶ健闘してるんじゃないかなと。それ以外はやっぱ昔の曲ですからね、うん、ちなみに自分がすごくこうこのランキングを作る前からこの曲いいなと思ってたのはこれは演歌じゃないんですが、まあ演歌なのかな、演歌の歌謡曲の間だと思うんですが、あの久め日野美香っていう人がカバーをしたのか楽曲をもらったのかな、どっちなのかな。で、本人楽曲提供者本人も歌ってるセルフカバーバージョンの2つがあって、男バージョン1つ女バージョン1つの両方がある。ただ Spotify は久めはまだ日野美香の女の人バージョンしかないんですけど、この曲なんかはよく聞いてましたね。Spotify がある前からよく聞いてました。なかなか面白い。あとは藤恵子とかね、藤恵子はあの宇多田ヒカルのママですよね。宇多田ヒカルのお母さんが藤恵子だ。藤恵子でランキングにチャートインして、宇多田ヒカルでランキングにチャートインしてるんだから、強烈な血筋なんでしょうね。なかなか体験、人間としてのこう生き様が音楽に変えやすい環境だったのかもしれないって思うとなかなかハードだな。でしかもあの宇多田ヒカルのママと宇多田ヒカル本人の人間関係っていうところもなかなか一筋縄ではいかないようですから、音楽っていうのはプラスの出来事じゃなくても創作にエネルギーになるっていうのがなかなか業というものも感じさせられたりしますね。じゃあこれで終わりましょう。演歌トップ50日本市場売上ランキングというプレイリストからのお話でした。このポッドキャストで紹介した音源とか曲とかっていうのを本当はこのポッドキャスト中に、ね、つながりで流せたらかっこよかったりするんですが、まだそのやり方を知らないっていうのもあるので、独自にプレイリスト1個作ってみました。ひらがなで全部グッとくるで検索すると引っかかるといいなぐらいにしておこうと思います。ひらがなでグッとくるで、そこから漢字で方角、グッとくる方角でヒットするといいんじゃないかな。まあ気になった方がいればその音源そこに入れておきますので聞いてみてください。
The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.